4月25日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。高額サウナ、熱気上昇中、非日常楽しみ、3時間 7.5 万円。サウナ専門店の価格が上がりつつあります。2016年頃のいわゆる坂津から始まったブームは落ち着いたものの、定着した愛好家層がデートや記念日に使うなど多様な楽しみ方を求め始めました。旅行の目的地としてのサウナも増え、高価格帯の市場を支えています。行くべき選定の山口市、ゴールデンウィークへ準備、交通やデジタルで。山口市がゴールデンウィークを直前に控え、インバウンドを含めた観光客の受け入れ体制整備を急いでいます。アメリカニューヨークタイムズの2024年に行くべき52カ所に山口市が選定され、国際的な知名度も高まっています。山口市や県、地元事業者が連携し、山口県全体に効果を波及させるべく、二次交通やデジタル対応に力を入れます。良品計画、無地ステイで宿泊滞在需要開拓。良品計画は、無地ホテルや無地ベースなどの宿泊滞在事業を無地ステイとして一本化します。従来の観光のような一時的な宿泊ではなく、遊休施設などを活用し、地方での中長期滞在型の宿泊施設を拡大します。新たに旅館など宿泊施設の客室をリノベーションする事業も始めます。東京都、東電と仮想発電所、まず都営住宅から美術館へ。東京都は2024年夏をめどに、都有施設の太陽光発電設備や蓄電池をインターネットで一体管理する仮想発電所を稼働します。東京電力ホールディングスと共同で余剰電力を統合して他の施設に供給します。発電にムラのある再生可能エネルギーの大量導入時代を見据え、率先して効率的な需給調整の仕組みづくりを目指します。クラシックカー、共同所有で手軽に、ランデブー2億円調達。自動車の共同所有サービスを手掛けるランデブーは、ベンチャーキャピタルを引き受け先とする第三者割当増資で2億円を調達しました。希少性が高いクラシックカーを複数人で所有することで価格を抑える仕組みで、30代から40代を中心に利用が伸びています。調達資金で車両台数を増やし、サービスを充実させます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、量子計算、チェックしておきましょう。量子力学と呼ぶ物理学の理論を応用した次世代のコンピューターで解く計算のことです。従来のコンピューターの限界を超えて、複雑な問題を超高速で解けるのが特徴です。創薬や新素材の開発、金融のフィンテック分野での活用が期待されます。1999年に NEC が初めて量子コンピューター開発の基礎となる超伝導量子ビットを実現して、世界で研究が加速しました。以上が今日知っておきたい用語、量子計算の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はインド GDP 2025年に日本抜き4位、円安でIMF 推計前倒しというニュースをお伝えします。インドの名目 GDP 国内総生産が2025年に日本を上回る見通しとなりました。国際通貨基金 IMF の推計によると、インドの GDP は2025年におよそ670兆円となり、日本を抜いて世界4位に浮上します。円安でドル換算の日本の GDP が目減りし、従来予測より逆転時期が1年早まります。IMF の23年10月時点の予測では、インドが日本を超えるのは 26年でしたが、為替の影響で25年のドル建てでは日本の減少幅が大きくなりました。日本の GDP は23年にドイツに逆転され、インドに抜かれれば5位に後退します。インドは新型コロナウイルス下での経済停滞に見舞われたものの、近年は人口増加を追い風に高成長を記録しました。インド中銀は24年度の実質 GDP の成長率を 7% と見込みます。中間層の増加が続く一方、足元で一人当たりの名目 GDP は2000ドル台半ばにとどまり、中国と比べて5分の1程度の水準で、隣国のバングラディッシュと近い水準です。インドは19日から総選挙が始まりました。与党インド人民党を率いるモディ首相が3期目を目指します。経済面では雇用確保に加え、物価上昇や貧困層の対策も争点となっています。成長著しいインド、これから伸びるのだろうと思う反面、国内の経済格差はかなりありそうだなと思います。引き続きインド関連は注目していこうと思います。あなたのご意見ご感想、ぜひコメントで教えてください。4月25日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。さて、先週ご紹介したソクラテス型、孔子型のコミュニケーションについて、たくさんのコメント、どうもありがとうございました。興味を持ってくださった方もいて、とても嬉しかったです。今日も私が面白いと思ったコミュニケーション法、アメリカ式のサンドイッチ方式のフィードバック法についてご紹介します。日本で働く方は、上司から注意を受けるとき、または部下に注意をするとき、どういう言い方をされますか？最近はマネジメントの重要性が叫ばれているので、枕言葉や上司の気遣いがある場合も多いと思いますが、ネガティブな雰囲気になることも多いのではないでしょうか。ですが、サンドイッチ方式はいい雰囲気を保ったまま注意をすることができるようです。順を追ってご紹介すると、まず上司は部下のいいところを褒め、今までの働きに対し感謝の言葉を述べます。具体的に、このレポートの出来がいいとか、このスキルが素晴らしいなどと言うと、さらに効果が高まるそうです。感謝とプラスの言葉で、部下はポジティブな感情になり、コミュニケーションがここで円滑になります。次に注意の段階になりますが、君のここが悪いというのではなく、最近君のこういう問題があると思うけれど、何か問題を抱えている？君と会社のために力になりたいんだけれど、よかったら話してくれない？と言って、部下に共感する姿勢を見せます。そして、会社の目標を達成するためにも、君の力になりたいと伝えます。すると部下は、ダイレクトに注意されるよりも、自分の状況や謝罪の言葉を言いやすくなり、正直に話す可能性が高くなります。部下が答えると、上司は、正直に話してくれてありがとう。一緒に改善しよう。でも、君の働きは本当に役に立っているから、これからもよろしく。いつも本当にありがとうと伝えます。これで一連の注意は完了です。いかがでしょうか？この方法は、褒める、注意、褒めるの順で行うので、サンドイッチ方式といい、アメリカではよく見る光景だそうです。このロールプレイを見たのですが、相手へのリスペクトのおかげか、気まずい話をしているのに、最後はいい雰囲気で終わって、とてもびっくりしました。私は今まで、こういうコミュニケーション法を知らなかったので、注意をしたのに、終わった後、二人の絆が深まっている、と拍子抜けしてしまいました。日本では、上司が部下に改めて感謝したり、たくさん褒めたりすることって、とても少ない気がします。私はまだ部下はいませんが、普段のコミュニケーションでも使えそうな気がしました。そしてぜひ上司にも使ってほしいなと思いました。皆さんももしこの戦略が使えそうな場面があれば使ってみてはいかがでしょうか。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますので、ぜひチェックをお願いいたします。 明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。